ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は、第一内科の宮城和也先生をお迎えして、長引く咳についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、琉球大学第一内科の宮城と申します。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先生、一言で咳と言ってもいろんな、分類ができるかと思いますが。
そうですね。はい、よく、皆さん咳でお困りな方も多いと思うんですが、我々、咳を見るときに、3週間未満ですね。急性の咳というのは、だいたい3週間未満で、起こる咳のことを急性。急ぐ性と書いてね、急に起こるのを急性。
はい、
その後長引くのをまた、それ以外ということで分けるようにしております。
はい、先生、急性の咳の原因についてはどういったものがありますか？
はい。急性の咳の場合は、はい、ほとんどが、上気道炎、いわゆる風邪ですね。ウイルスによる、風邪による咳ということになります。
これが3週間未満ぐらいで落ち着いてくると、それだということになってきます。
はい、おっしゃる通りです。
はい。それでは、今日のテーマであります、長引く咳、3週間以上の長引く咳についての原因というのはどういったものがございますか？
はい、3週間以上、咳が長引いてくる場合は、いろいろな原因を考えていかないといけないと思います。
はい。
私が、長引く咳を診療するときに、いつも気をつけていることとして、主に4つあります。
はい。
まず1つは、常にその咳の原因を考えるということ。うん、先ほど言ったように3週間以内であれば、風邪でしょうし、その確率が高くなるんですが、それ以上に続いてくると別の原因を考えていくと。
うん、
でそのもとに詳しく病歴というんですけど、
はい、
患者さんの、詳しいお話を聞かせていただきます。
はい、
その後に、聴診器ですね。我々がいつも持っている聴診器で丁寧に胸の音を聞いたり、うん、そういうのを、患者さんのお話と聴診を含めて、必要であれば検査をしていくということになります。
はい。先生、この検査の中で、すぐ原因が分かって病名がつく咳っていうのもございますよね。
あ、そうですね。はい、患者さんの診察させていただいたり、場合によっては、いわゆるレントゲンとかですね、胸部、CT といって検査をして、原因が分かる病気として、聞いたことあるかもしれませんが、COPD とかですね、間質性肺炎。これはまた別の回のお話になると思うんですが、
はい、
検査をしてわかる疾患についてはそれで診断になると思います。
うん、で検査をしてもなかなかわからない。原因がわからないけれども、でも咳は長引くという時に、先ほどの先生がおっしゃったように、常にいろんな原因を考えていくっていうところなんでしょうね、先生。
はい。
そして病歴を見ていく。
はい。
というところなんですね。
はい、そうなります。
先生、そうやって、診察して、じゃあ何ですっていうふうに、決まる、病気が決まるというか、病名が決まるまでに結構時間がかかるものなんでしょうか？
はい。我々がこうお話をして、検査をしても、何も、検査上はですね、異常がないとなったときに、はい、やはり一番の決め手になるのが、先ほど話した、患者さんのお話ですね。
うん、
例えば、どういうアレルギーがありますかとか、ペットを飼っておりますかとか、引っ越ししたりしてないですかとか、そういうのをも細かく聞いて、こういう診断であろうというふうに持っていきます。
うん、よく咳ですぐ思い浮かぶのが、やはり喘息だったりするんですが、やはり喘息もやっぱり長期の長引く咳の分類に入っていきますよね、先生。
はい、おっしゃる通りであります。うん、我々が、この、さっき言った、検査をしてもわからない咳の中で、約 70% ぐらいは、この喘息を含めたアレルギーによる 咳だという報告があります。
うん、あ、だから先ほど先生質問事項の中に例えばペットを飼っているかとかっていう項目とかがあるわけですね。
はい、おっしゃる通りです。うん、アレルギーですね。本人ではあまり意識していない、うん、アレルギーをお持ちの方を細かくお話を聞くことで、うん、聞き出していくということが大事になってきます。
あ、アレルゲンと言われるものでしょうね。
はい、そうです。
何が原因になってそれを引き起こしているかです。
はい。
まあ、先ほど先生、病歴もね、聞いていくということなんですけれども、やはり小さい頃に小児喘息とかがあって、でもそれは治ったけれども、大人になってまた引き起こすということもあるわけですか？
はい、おっしゃる通りです。よく小児喘息の場合は、小さい頃にひどい喘息があって、でも、まあ、成人になるにつれて免疫力が整ってくることによって、発作も少なくなり、ほとんど治療しなくても済むような方がいらっしゃるんですが、やっぱり、この本人の素因としてアレルギーの体質があると、例えば風邪をひいた後に、風邪は良くなっても咳だけが長く続くとか、新しいアレルゲンに触れることで咳だけが長く続くとか、いうこともありますので、患者さんによってはもう治ったんだけど、小さい頃そういえば喘息があったよというお言葉は非常に我々にとっては大事な言葉になります。
うん、そうですね。原因を決めるところで、こう、わかるということですね、そういう言葉が。はい、でもそうやって、やっぱり、いろいろ患者さんと話をしていくというのはとても大切ですね、そういう、なってくると。
はい、おっしゃる通りです。我々にとっては、検査ももちろん大事ですけれども、やはり患者さんのお話と、診察ですね、体を触らせていただくということがとても大事になってきます。
はい。先生、じゃあ今はこのアレルギーが原因での長引く咳のお話をしていただきましたけれども、それ以外の原因で長引く咳がある場合がございますか？
はい。アレルギー以外の原因として、なかなかピンと来ないかもしれませんが、胃酸の逆流ですね。まあ、病名で言えば逆流性食道炎という病気があるんですけれども、胃酸が多くてそれが、胃から上に食道の方にこう逆流してしまう、症状の方が、慢性の 3週間以上続く咳の原因になることがあります。
これは先生、こうやって胃酸が逆流する原因とかっていうのは、
そうですね。これはまた、逆流性食道炎というまた、ご病気になるんですけども、はい、例えば、胃炎がある方とか、
はい、
また慢性的に胃に、ピロリ菌という菌が感染している方とか、あと年齢によってこの胃と食道のつなぎ目が少し緩くなってしまうとか、いろいろな原因で起こることがあります。
だとしたら、その食道炎を、逆流性食道炎を、まあ、治療すれば、咳も一緒に、
はい、おっしゃる通りです。
収まっていくということですね。
はい、おっしゃる通りです。我々がこの、逆流性食道炎による咳だなと考えたときには、うん、咳止めとか、先ほどの喘息の治療ではなくて、
はい、
胃酸を抑えるお薬を、
うん、
処方することで、それで咳が2週間後ぐらいに、すごく良くなったよというときは、うん、それが原因だなというふうな判断になっていきます。
はい。他にもありますか、先生？
あと他に、いくつかあるんですけれども、うん、例えば、副鼻腔炎ですね。
はい、
いわゆる蓄膿症と言われる方とか、うん、いうのも咳の原因となってきます。
はい。さて、この、まあ、長引く咳、まあ、治療を続けていきながら、良くはなっていくとは思うんですが、これは良くなったらもう治療はやめてもいいというものなんでしょうか？
はい、例えば今のアレルギーによる咳ですね、うん、先ほどおっしゃっていただいた喘息のような症状を出す方に治療を続けると、どれぐらい治療した方がいいですかというのをよく聞かれるんですが、
はい、
これ実はなかなか決まっておらずに、まあ、患者さん一人一人によって、はい、うん、決めているのが現状です。
うん、
一般的にはまあ半年ぐらい治療を続けて、あと、患者さんと相談をして、一旦治療をやめてみて、うん、症状がまた出てこないかとか、 季節性に症状が出てこないかとかですね、うん、特に冬場になるとまた出てきてしまうという方には、うん、期間限定で治療したりと、うん、そういうこともあります。
はい、先生、じゃあ治療内容は内服薬とかになってくるんですか？お薬、
はい、
塗ったりとか、いろいろあります？
そうですね、うん、まあ、先ほど言ったように原因によって治療法は変わってくるんですが、うん、先ほど、ドリーさんがおっしゃってくれたように逆流性食道炎が原因であれば逆流性食道炎の治療をいたしますし、喘息が原因だと考えるときは喘息の治療がメインになってきます。喘息の治療の一番の基本は吸入薬といって、うん、吸う薬ですね。
あ、よく持たれてますね。
はい、はい、喘息の患者さんはみんな、はい、よく持っていると思います。
そうですね、ご自身で苦しくなったらそれを吸入するという形ですか？
そうですね、苦しくなったら吸うお薬と、
はい、
それだけではなくて、うん、こう定期的に朝だけとか朝晩とか、
はい、
定期的に吸う治療の方が今大事というふうに言われていて、うん、それを、うん、定期的に咳があってもなくてもしっかり吸っていただくと、
はい、確かに何か発作が起きる前にそれをやっておくと、はい、1日快適に過ごせるということになるんでしょうか？
はい、おっしゃる通りです。はい、
それが大切だということなんですね。はい、で、それがまたどこまで続けるかというのは先ほど先生がおっしゃったようにそれぞれの患者さんに合わせてやめてみて、
はい、
また様子を見てという形で続けていくということですね。
はい、
先生、じゃあこれ完治っていうのは、
これはですね、はい、まあ、やはりアレルギーですので体質の問題もあるので。いわゆる我々としてはコントロールという言葉を使うことが多いです。完全に、またそのアレルギーをですね、例えばアレルゲン、要するにアレルギーの原因となる物質が完全に分かっている場合は、少しずつ、こう、厳寒さといってですね、
はい、
やる方法もあるんですけど、それは非常に専門的になってくるので、うん、まずは症状が軽いようであれば、
はい、
しっかりコントロールをしていくと。いう話になります。
先ほどのいつまで治療を続けるかというところになってきますけれども、はい、そういうのはね、
そうですね、
はい、じゃあ先生、私たちは、まあ、咳が出たら安易に、まあ、薬局というか走って咳止めを飲んでしまいがちなんですが、その咳止めについてちょっとだけお話を伺っていいですか？
はい、ありがとうございます。はい、咳止めも非常にいいお薬でですね、最近では薬局でもいいお薬もありますので、状況に合わせて使っていただきたいなと思っております。まあ、一つ目安になるものとして、痰ですね。
はい、
まあ、黄色い痰が出たり、白い痰が出たり、いろいろな痰が出ると思うんですが、まあ、例えば朝だけ、ポコッと一個だけ痰が出て、あとはもう、空咳、要するに痰も何も出ないよっていう場合は、いわゆる咳止めで、先ほど言った3週間目安にですね、様子を見て、徐々に収まっていく場合は、風邪による痰だと思いますので、それでいいかと思います。ただ、一日中黄色い痰を出し続けるとか、
うん、
白くて粘っこくて硬い痰が一日中出るんだという場合には、咳止めというお薬はどうしても痰をもっと硬くしてしまう性質もあるので、
うん、
はい、痰が、咳をして痰を出したいんだけど、咳が収まってしまって、痰が、
う
ん。
そうですね。
はい、
出してしまいたい痰が出ないで溜まってしまうということになるわけですね。
そうですね。そうなると逆に肺炎になりやすくなったりしますので、
うん、そうなんですね、
はい、痰が多いなっていう時は、うん、まあ、3週間経たなくても、
うん、
咳止めだけではなくて一度受診するのも考えていいと思います。
う
ん、
そうですね、
はい、い
や、なかなかね、咳ぐらいでっていうふうに思ってしまう頑張り屋の皆さんが多いですので、
そうですね先輩方みんな我慢強いです
よ
ね、
うん、そうなんですよね、はい、でもまあそこにやっぱり怖い病気も隠されているわけですよね、先生。
はい、おっしゃる通りです。いつも我々がこう3週間以上続く咳で頭の隅にですね、
うん、
置いて、おく病気としてやはり肺がんという病気と結核、この2つはいつも、
うん、
頭に置くようにしております、
うん、
なので3週間以上続く収まらない咳で来られた方には、私は胸のレントゲンとかですね、うん、
はい、
そういう CT 検査とか、そういう結核とか肺がんを、まあ、除外というんですけど、
はい、
しっかり、
うん、
区別するような検査をお勧めしております、
うん、はい、先生今結核って実際どうなんでしょう、多くはないですよね。
そうです、まあ、皆さん結核はもう昔の病気というふうなイメージがあると思うんですが、はい、実はそんなことなくて、
はい
はい、まあ、世界中に目を見て向けると、うん、この単一の菌ですね、菌によって多くの方が亡くなっているのはやはり結核ですし、日本、
ね、はい、
日本人、東洋人はですね、
はい、
結核に非常に、まあ、かかりやすいというふうにも言われていますので、うん、あと空気感染ですね、
はい、
空気によって
そうですよ、ね、
はい、感染してしまいますので、うん、若い方でも体力があって元気な人でも、うん、結核にはかかりますので、
うん、
結核を見ただけで、あ、これは結核じゃないなとは言えません、
うん、そうなんですね。いやでもそうなってくると、やはり長引く咳というのはご本人だけではなくて、周りの一緒に生活している家族だったり職場の皆さんだったり、ある意味もし結核であれば空気感染というところで広がっていく可能性もあるわけですよね。
はい、もうまさにおっしゃる通りです、
ね、だから本当にちょっとそこもね、先生が今おっしゃったように頭の片隅に置いていただければ、
はい、
まあおのずと受診には行くかと思いますね。
そうですね、はい、もう簡単に言えば3週間以上続く場合は、うんうん、一度病院に来ていただきたいということですね。
ですね、はい、はい、ということで先生、面白い症例があったというお話を先ほど聞かせていただきましたけれども、そうやって長引く咳で来た方が、
そうですね、はい、これはまた稀になるかと思うんですが、はい、まあ、僕が覚えていてまた教訓にしているんですけれども、まあ、長引く咳ということで、まあ、いわゆる喘息が関係あるだろうということで、ずっと喘息の治療をしてなんとなく良くなるんだけどずっと続いているという方が、うん、肺炎になって来られて、よくよく見てみると、まあ、この気管の、気管で空気の通り道ですね。
はい、
そこにお魚の骨が、
はい、
あってですね、はい、本人によくよく聞くと、
はい、
そういえば2年前ぐらいに魚の汁を飲むと、一応ちょっとむせたと。
はい、
まあ、でもそのうち良くなったので、様子を見てたよという話を聞かされてですね、
はい、
やはりこの問診、要するに患者さんによく話を聞くと。いうのはとても大事なんだなと、
はい、
この方はこの骨を取ればもう咳がすっかり良くなってしまって、もう通院する必要もなくなったという、はい、方でした。
そうなんですね、
はい、
いやでも面白いですね。面白いというか変な、ね、
そう
ですね、この方にとってみれば、
はい、
咳大変だったとは思うんですが、
はい、
長い間の中で肺炎になってレントゲンに移ったということですか。
ですね、肺炎になってこの CT 検査といってですね、
はい、
この輪切りの検査を取ると、うん、白く光るんですね、骨というの、
はい、
ない場所にある骨があったのでこれはなんだろうねっていう話で、もう一度本人に慌てて、もうお話を聞きに行ったと。まあ、1ヶ月以内のことでしたらね、
はい、
患者さんも、より積極的にお話してくれるんでしょうけど、
そうですよね。
本人にとっては、それはもう解決した問題だったん
ですよね。それが原因だった。
はい。僕らもびっくりしました。
目にも思ってないですからね。はい、いやー、そうなんですね。そうやって、まあ、骨の、あ、先生、これ骨ってどうやって取るんですか。
骨はですね、また気管支鏡といって、で、はい、皆さん胃カメラはよく受けたことあると思うんですけど、 あ、はい、あれの非常に似たようなカメラで、
うん、
胃ではなくて、
うん、
肺の方に入っていって、
うん、
カメラで見ながらこう直接
口から入れていく。
そうですね、口から、はい、入って直接こう小さなピンセットみたいなもので
抜き取ります。
は
あ、そうなんですね。いやでもこうやって、まあ、先生先ほどおっしゃってましたけど、喘息の薬を飲んでたから逆にそのおできみたいのができなくて良かったということだったんですよね。
そう、まあ、これはあくまで私の、まあ、考えというか、
うんうん、
考察なんですけど、まあ、随分長くこう異物というんですけど、
うんうん、
人間の体内にあるべきじゃないものがあると、うん、人間の体っていうのはこう自分の体でこう守ろうとしてこう、
はい、
おできみたいのを作って行くんですけど、やっぱりそれって出血しやすかったりとかですね、うん、取るときにもうほとんどこう肉に埋まってしまって見えないとかなるんですけど、うん、この方の場合は綺麗に、この骨だけがずっと綺麗に見えて出血もほとんどなかったので、はい、そういう喘息の薬というのは炎症を抑える働きもありますので、 まあ、それが功を奏したのかなと。ただ、まあ、その、せいでと言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、発見もくれたのかもしれないし、これは難しいところです。
そうですね。はい、いや、でも、本当にそんな、まさかそこに原因があるなんて、なかなかは気づかないものですもんね。
そうですね。まあ、骨もそうですけど、よく、我々が学会で、聞く話として、聞く話というか、まあ、いつも教訓にしているものとして、レントゲンで映らない結核、この気管、この空気の通り道におじきのようにできる結核があって、それってやっぱり咳するんですけど、今話した咳喘息だね、ということで治療を受けていて、実は、この気管、気道のこの通り道にできた結核でした、という報告も、やっぱりあって、それは先ほど、森さんがおっしゃるように非常に、怖いなといつも思いながら、なので、治療をして、どうも喘息だったらすぐ良くなるはずだけど、あんまり効かないなという場合は、より細かい、詳しい検査を、重ねていくということもいたします。それは非常に稀なんですけれども、そういう稀なものまで、見落とさないように、我々は気をつけてはおります。
はい、わかりました。いや、咳といっても、ね、いろんな、まあ、結局、先ほど先生がおっしゃったように、まあ、怖い病気として、肺がんと結核というものがあるということを頭の片隅に、皆さんが置いていただいたらね、
そうですね、
本当にいいと思いますので、はい、先生、じゃあ最後にまとめていっていただけますか。
はい、はい、じゃあ今日のまとめをさせていただきます。
はい、
まず、長引く咳には原因があると。その原因を治療することで咳も良くなる。ただ、ほとんどがアレルギーとか逆流性食道炎という、まあ、治療すれば良くなるようなご病気ですけれども、中にはそこに紛れて稀ですが結核とか肺がんというご病気も隠れているので、あまり長い咳をほったらかすのは良くないだろうと。で、咳止めに頼るのではなくて、その原因を見つけて、それに対する治療を行うことで、一年二年苦しんでた咳がスッと良くなるということもありますので、長引く咳の時にはぜひ、我々のところに相談に来ていただければと思います。
はい。本日は琉球大学医学部附属病院第一内科の宮城和也先生をお迎えして、長引く咳についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。